ではですね、曲がった松は曲がった松じゃなと証券していきたいのに、なぜ現実思い通りにならないことが起きると、証券することがこうできないのでしょうか。
冷静にならないとぶっ飛んですよ。
ね、どうして証券することができないのか。それはですね、仏教では罪悪を重ねているから。罪悪を重ねているから証券することができない。だから仏教っていうのはこの罪悪を減らしていく教えなんです。じゃあどのような罪悪を作っているかと言いますと、殺生、中東、邪欲、ですね、怨呪、妄、ですね、これが罪悪です、ね、罪悪って何ですかっていうと、仏教ではこれをね、誤解を破るっていうふうに言うんです、ね、これは積み重ねですから、摂生、ね、中等をやっている人は当然摂生もやっている、ね、邪欲をやっている人は当然摂生中等もやっている、怨呪をやってる人は当然殺生、中等、邪欲もやっている、そして妄語をやっている人は殺生、中等、邪欲、怨呪をやっている。
全部でしょ。
はい、全部やっていたとしたら間違いなく死んだら地獄に落ちることができます。
大変だ。
はい、はい、この妄語の罪の人はですね、死んだら確実に無間地獄に落ちることができます。安心してください。そしてなんと、ね、猛虎の人は自分の力で這い上がってくることはできません。これをね、猛虎の人、方々の人っていうんです。方々の人、方々の人ってどんな人か。方々の人はですね、教行信証信官末にですね、このように教えられている。386ページですね、右からですね、右から1,2,3,4行目、大貧般若経にのたまわく、五逆の罪人は、これね、五逆の罪人っていうのは五逆罪を作っているもの、ね、ここではどこに当てはまるかというと恩寿に当てはまる人ですね。これが五逆の人、五逆罪を作っているものは、阿弥陀地獄、阿弥陀地獄っていうのは無間地獄ですね、苦しみの間が、苦しみの休まる間がない、こういう激しい地獄、誰が作るか。自分が作りますよ。自分が作る、どう作るかね。俺は悪くないって作ります、はい、俺が悪くないと。でそこで一個というのは4億3,200万年ですね、はい、その重い罪を受ける。
結構
非暴消防の人は阿弥陀地獄の中に出して、阿弥陀地獄の中に落ちて、この子をもし作れば、その命が尽きたならば、また次の阿弥陀地獄に落ちる。核のごとく転伝して、阿弥陀地獄から阿弥陀地獄にへめぐってですね、百千の阿弥陀地獄を踏む。百千の阿弥陀地獄を経験すると。
出られないでしょ。
そう、出られない。仏いずる時節を期したままず。仏様といえどもですね、いつこの阿弥地獄から出れるかというのはわからないと。なんでか、まあ、簡単なことですね、苦しみがやってきた時に、その苦しみを、曲がった松は曲がった松だなと受け止めたら楽になるんですよ。ところがこの盲語の人は嘘をついて自分を正当化してしまうんです、ね、悪いことをしたけどいいことに変えてしまうんです。そうするとどうなるかというと、真空覚意権念無地となるんです。真空覚意権念無実っていうのは、心で思ってることと口で言うことが違っていたら、ね、心で思ってることと口で言うことが違う、ね、違っているとどうなるかというと、言っていることにも誠がなくなる。これは嘘ってことですね。これは普通のことです。恐ろしいのは思っていることにも誠がなくなる。思っているってことはどういうことか、自分の心で思っていることも嘘ならば、人がこう思ってるに違いないって見ているのも嘘になるんです。
その人の心で見るから、
そうだから、責められてないのに責められたように感じたり、見下されてないの、ないのに見下されたように感じたり、バカにしてないのにバカにされたように感じるんです。で、しかもそれが本当だと思っちゃうんです。例えばよくありますよね。私なんてこの世にいない方がいいんだ。嘘です、そんなの。そんなこと本心から思ってる人なんていない。嘘なんですよ。みんな心では助けを求めてるんです。だけど正直じゃないために、自分が本当は助けを求めているということさえも気づかない。だから一人で生きていけるんだと思っちゃう。いない方がいいんだって思っちゃう、ね、だから逆に行動するんです。本当はね、一人で寂しいと思ったら助けを求めればいいんです、ね、たとえ迷惑をかけたとしても、たとえね、なんていうんですかね、相手を傷つけたとしても助けを求めたらいいんです、ね、ところが自分はそんなことはやりたくないって思うと、そんなことさえも思ってないんだってなるんです。意地を張るんです。意地を張るからもう現実を受け止めることなんてできない。だから、やること、なすこと、逆に行動するんです。だから、なんていうんですかね、自分の種まきで、どんなに自業自得で苦しんだとしても、もっと頑張ったら楽になれると思うんです。楽にならなかったら誰かのせいだって思うんです。自分のやり方が間違っていたとは思えない。だからどんどんと苦しみの底へと落ちていく。 これをね、どう例えられているか。ね。その、猛虎の世界をですね、大消滅地獄に例えられてね。どんな世界かというと、その大消滅地獄っていうのは見渡す限り、焼けた灰の大地があるんです。ね。焼けた灰の大地。この膝ぐらいまでね、灰が積もってるんです。
ね。
熱いね。一歩踏み出すと、ね、もう足がジリジリジリジリジリジリって燃えて、で、消えてしまう。消滅。激痛です。ところが、足を上げると足が復活するんです。で、また入れると、またジリジリジリジリって。これは何かって言ったらね、これは自分を責めて、苦しい思いをしても、農家だったら、頑張って働いていたら、ぐー苦しい、じりじりじりじり、苦しい、じりじりじりじりっていう風に、こう、苦しい思いをしても頑張っていたらいつか楽になるっていう姿なんです。そうそうそう。そういう時に、ね、ある宗教の人が言うわけです。耳にささやく。皆さん、浄土真宗には、信心欠場という素晴らしい世界があるんです。この信心欠場すれば、どんな苦しみも解決できます。こういうふうに言うと。そうすると、楽になりたい一心でもっと頑張るんです。もっと頑張るというのはもっと苦しむ。ね。で、一生懸命その信心欠場なる世界に向かってどんどん走っていくんです。ね。頑張る。それはもう激痛に耐えながら、心はですよ。心は激痛に耐えながらひたすら頑張り続ける。頑張るとはそういうことなんですよ。私は間違ってない。間違ってない。正しいんだ。正しいんだ、正しいんだ。ってね。突き進んでいくと。そうすると、向こうに池が見えるんです。美味しそうなね。その木陰のある池が見えて、あそこまで行ったら楽になると思って、近づいていくと落とし穴があるんですよ。その落とし穴にはですね、なんていうんですかね、クソやらね、また虫やらがいてね。で、自分の体がね、クソまみれになって汚くなって、そのね、体をね、もう虫がね、美味しそうに食っていく。ね、もう身がズタズタに苛まれるような思いをして、それでも信心欠場したらって這い上がって、ね。そして、やっとの子さ、池の中に入った瞬間、天まで届くような炎が吹き上がり、燃えては再生し、燃えては再生し、燃えては再生しを繰り返す。これが大消滅地獄です。猛虎の世界です。
無間地獄だから安なる日。
いやいや、これ大消滅ですから。無間地獄よりも軽い世界です。
大消滅すごいのに軽い。無間
地獄。無
間地獄。
どうしてかと思った。
無間地獄はね、人格が完全に2つに割れてしまう世界です。有意識の世界が分からずに、攻める側と攻めを受ける側に人格が完全に分かれて、で、自分が正義だと思った時は人をバンバン攻めるんです。で、それがこう跳ね返っていくんですよ。無間地獄でどう例えられてるかって言ったらね、もう自分が怒りを起こすと金の炎でできた虫がブワーって外に出るんです。ブワーって出ていくんです。そうすると、その地獄にいる人の心が一瞬楽になるんです。で、そうするとまたその虫たちが今度跳ね返ってきて、自分をバンバンバンバン貫くわけ。で、ものすごく苦しむと。苦しいからまた炎を吐き出すわけ。これをぐるぐるぐるぐるのね、繰り返す世界が無間地獄で、それが2000年かけて、阿鼻地獄の底へと落ちていきます。これがまだ初期です。
初期。
はい。 こっから2000年かけてもう歯向かう威力もないほど落ちていった世界が阿鼻地獄という世界。これが猛虎がなせる技、猛虎。そしてこれは自分の力では助かりません。なぜなら猛虎だからです。どんなに頑張ってもダメです。頑張れば頑張るほど地獄の底へ落ちていく。頑張らなくても地獄の底へ落ちていく。助からない。
仏様とのご縁がないと絶対助からない。
だから仏様が命がけで地獄の底まで追いかけて、その無間地獄と同じ苦しみを味わいながら地獄から引き上げてあげないと助かりません。
仏様も大変でしょ。
そうなんですよそうなんですいいですか。無間地獄と同じ苦しみを仏様自身も味わって、そしてその地獄の底から這い出てあげないと、ね、一緒に手をつないで、それで引っ張っていく。って引っ張っていくんです。根性ダメなら来世も、来世もダメならその次もずっとそばにいて一緒に苦しんで引っ張り上げてあげないと、この世界から抜け出すことはできない。だから仏様といえどもいつ出れるかわからない。なぜなら仏が助けに行かないと助けられないから。しかも仏が助けに行くときは相当な覚悟があってこう降りていかないといけない。
でもそれだけ阿鼻地獄に落ちるような人でも仏縁が、
いやだから仏縁があってもですね、仏様の方からその猛虎のね、いろんなこう壁みたいなものがあるんですよ。それをぶち破って、ぶち破る時にはものすごいこう責められたり批判を受けたりするわけ。その時には不動明王のような顔をしてね、そう、絶対にあなたを救うからね、逃げないと、不動だからね。そして突き進んでいくわけ、こうやって、もう向こうからブワー疑い非難責めるってブワーって受けて、ものすごい心がグーって傷ついていっても、それをこうあえて中に入って、その猛虎のものすごい竜巻があるわけですよ。はあ、なんですかね、例えるならこのね、ラピュタって知ってます？天空の城ラピュタで、ラピュタがこうあったとすると、そのラピュタの周りにこうね、なんていうんですかね、台風があって、ラピュタを隠してるって話があるじゃないですか。こういう。ね。で、そのラピュタに近づこうとするとね、光はいつもこの台風の中心に向かっていると、ね、この台風の中心に行かなくちゃいけない。この台風という現実を受け止めて、
ね、嵐の中、
そう、嵐の中をこう入っていかなくちゃいけない。猛虎っていうのは入っていくんです、ね、その時はもう不動明王のような気持ちで、どんなことがあっても絶対に退かないっていう気持ちがないと苦しくて耐えられません。ちょっとでもね、なんでって思ったらもう苦しくて跳ね飛ばされるんですよ、猛虎の人の場合。だってこの人は自業自得で苦しんでるからね。ね、菩薩がこの世界に入っていくっていうのはね、もう本気で悪者にされるわけですよ。ね、責められるし、ね、何にも得じゃないわけですよ。で、離れてくれた方が私は幸せだ、あっち行ってとかって言われるわけです。だけど、もう絶対に引かないっていう覚悟で、一歩、二歩と進んで、その相手の心まで届くと、ラピュタの話だとね、この嵐がブワーって消えるわけ。真実が見えるから、真実を受け止められるから。でもそれは熱い思いが必要なんです。熱いっていうのは、絶対に相手を見捨てないっていう、ね、そしてどんなに辛い思いをしても、どんなに苦しい思いをしても、あなたを絶対に見捨てないと、そういう気持ちがないと 無理です、これ、猛虎。猛虎までは助けられるんです。猛虎に一回入ると、その猛虎っていうのはね、この世に一人の鬼が誕生するんです。鬼そのものになっちゃうんです、自分が。鬼っていうのは自分が正義、全てが悪の世界。自分は正しいっていう鬼そのものになるんです。だから鬼を退治するために不動明王に自分がならないといけない。当然相手は私の姿が不動明王のように怖い人間に見えるんです。だからもう攻めまくってきますし、逃げてくる。だから逃げれないところに追い込んで、こう自分が近づいていかなくちゃいけないわけ。もうブワーって受けるところをね。そして相手の心を捕まえると、相手の猛虎がその時だけ消える。そして離れるとまた我がボンと強くなって、また猛虎へと入っていくわけ。これを何回も繰り返していくことによって、その人の猛虎が消えていく。あとは猛虎の深さです。まあ、阿鼻地獄まで落ちている人は、それを這い出るためにですね、仏様が付きっきりにやっても何年もかかるんです。何年もかかる。はい。まだ大消滅地獄。ね。半分ぐらいの年数です。それでも何年とかかる。ね、消滅地獄っていうとね、まあ、そんなにこう時間がかからない。でもその助けに行く人が必要なのが猛虎という状態なんです。だから猛虎に陥ってしまった人はもう助けられません、普通は。だからもし猛虎に落ちて助けてもらったとしたら、そういう人がいたとしたら、よっぽどの因縁だと思ってください、仏様と。ね、仏様とものすごい因縁がないと助けてもらうことはありません。だってこんなね、無間地獄に落ちてる、大消滅地獄に落ちてる人は世の中に5万といますから。その中でなぜあなたが仏様が命を懸けてまで助けてもらえたかなんです、ね、それはあなた自身に深い仏縁があったからなんです、ね、そう、それがなかったら助かりません。
その仏縁っていうのは勘だったみたいな。
いや、仏縁っていうのは仏様に過去世において供養した人です。供養、ね、生活のお世話をしたりとか、いろんな意味でお世話をしてきた人は仏様がその恩を絶対に忘れないわけ。仏教は恩の教えだから、恩を受けたらその恩に報いなければならないっていうのが仏の教えなんですよ。だからその恩に報いるためにどんな犠牲を払っても救いに行くわけ。そういう因縁があって、仏様はこの人を救うために命を懸ける。命を懸けないと救います、もう、まあ、あとは猛虎の重さです。そんなに重くない人だったら一発で倒れますって、ね、重い人だと1回では切れずにこう2回3回4回5回6回7回8回9回10回っていうのをもう毎月のごとくやってちょっとずつ復活していきます、はい、だからその人がどれだけ、まあ、逆に言うと頑張ってしまったかです。私は間違いないと思って頑張れば頑張るほど猛虎の底根と落ちていくわけです。助ける時には命がけじゃないと助けられない、それが猛虎。だからそんな頭でね、もう曲がった松は曲がった松じゃなーなんてね思ったぐらいで助かるような状態ではない、ね、次にね、恩寿、 恩寿っていうのはね、苦しい時にはすぐに楽になると思ってる。これが恩寿。だから楽にならないと欲に流れる。お酒を飲んだり、お金を使ったりですね、ギャンブルをしたり、女に走ったりして、欲に流れる。なんでか、苦しいからです。苦しいから
欲で紛らわ
す。そうそうそう、早く楽になりたいと思って、ね、すぐに楽になりたい。ここがポイントなんです、ね、早く楽になりた
い。因果の道理の種をまけばそのうち楽になるっていうのは信じられない。
信じられない。今すぐ楽になりたいと思うのがこれが、恩寿、うん、そしてこの恩寿の人に、させてあげないといけないことは待たせることです。ね、私待つわ、いつまでも待つわってね、なかなかね相手が変わらない、ね、子育てだったら子供がねそんな簡単に成長しない、ね、なんで何度言わせるつもりとかね、そうじゃなくて子供はなかなか成長しないんだなと思って気長に待つ。すぐに何とかしたいと思わずに、ね、相手が必ず変わるということを信じて気長に待っていく。ところがその恩寿の人は待てない。だから苦しい、腹を立てたりする。待てないと怒ったりする、ね、でも怒っても変わらないんだな、欲に流れても変わらないんだな、現実は変わらないんだな。このね、恩寿の人はですね、その欲に流れている間は楽だけど、その仏縁のある人は幸せなことにね、その欲に流れるためのものを奪ってください。幸せですね。お金を使って欲に流れている人は、お金が底をつきます。幸せですね。
幸せですね。はい、
悪い方へ進むものを立ってくれ
る、ね、そうそうそうそう、う
ん、お殿様の方で、ね、
そうだ、こういうことで思い通りになってほしいってなったらそれが思い通りにならない。だから恩寿の人はですね、思い通りにならないことがいっぱいやってくる、うん、ね、お酒を飲むのをもう3合でずっと続けてほしい、もうこれでずっと続けてほしいというのに怒ってね、もうやらんとね、なんで決めたのじゃなくて、待てということかと、ね、だからもう待てない人が待てるようになっていくのが、これが恩寿なんです、ね、思い通りにならない時でも待つ、ね、お金を使ってごまかしたい時もね待つ、苦しくてもねその現実を受け止めていく。その苦しい現実ってどうにかしたらね、どうにかできないんだなと言って待つ。待っていくことによって、ああ、もう苦しみから離れることなんてできないんだなと諦めたら楽になる。ね。そうすると、恩寿から邪欲に戻る。ね。こう、一つずつ戻っていきます。いいですか？で、猛虎からは果てしなく落ちます。だから落ちた分だけ時間をかけて戻っていかないといけない、ね、例えば1000年間かけて落ちたら1000年間這い上がるのに時間かかる。1万年かけたら1万年かかる。いや、大変なのは仏様です。一緒に苦しまないといけないから、はい、海女さんみたいなもんですよ。こう深いところまで潜って助けてあげないといけない。次に邪欲。邪欲っていうのは何かというと、思い通りにならない時にですね、権力で思いを通そうとする、ね、権力で思い通りにしようとする、ね、例えば力があったら、社長になったら思い通りになるの。 お金があったら思い通りになるの、ね、支配する側に立ったら思い通りになるの、それが邪欲なの。ところが由意識だから、力を使って思い通りにすればするほど誰かから思い通りにされているように感じて、やがて苦しくなって逃げ始める。これが恩恵なんです、ね、だから苦しい時に、ね、力があったら、力っていうのはね、どちらかというと私たちだったら正義があったとかね、私が正しかったら思いが通るんじゃないか、私はね正しい、お前は間違ってる、だからお前のやってる宗教をやめろ、これは邪欲です。
もっかないね。
そう、ね、そう。そしてここで我慢しなければならないことは無力感、うん、
権力がないっていうことに関して無力を感じる。
そう、無力っていうのは、うん、自分がね、自分が例えば人にこうしてくれって言ってもね、人は聞いてくれなかったとしたら、力を持って言うことを聞かせようじゃなくて、自分が今までね、力を持って思いを通してきたりとかね、嘘をついてごまかしてきたから、だから人は言うことを聞いてくれないんだな、こう思い通りにならない現実ってあるじゃないですか、ね、なんであの人はね、みんな信じてくれるのに、みんな頼られるのに、私は信じてもらえないんだろう、私は頼られないんだろう、ね、それはそういう種をまいてきたからなんです、ね、その無力みたいなものに気づいていかなくちゃいけない。わかりますかね。自分がやってないことは人も言うこと聞かないんですよ。この邪欲っていうのは、自分はやってないのに人に言うことを聞かせようとする。自分は例えばご飯を食べながらテレビを見ているのに、子供に対してはご飯を食べながらテレビを見ちゃダメだっていうふうに、ね、そういうふうに言っていくと、じゃあお母さんやお父さんはなんでテレビ見ていいんですかってなると、お父さんだからいいってなる。子供はどう受け取るか、ね、ああそうか、力がついたら言うことを聞かなくていいってなるんです。
お父さんだったらやれるんだ、
ね、お父さんだったらやっていいんだ、大人になったらやっていいんだ。そうやって大きくなると、親が何を言っても子供は聞かなくなる、ね、なぜか、それは力を手に入れたからですよ、ね、そうやって自分の言葉が通じなくなる苦しみを味わっていかなくちゃいけない、ね、それは自分が言ったことをやってないからですよ。ここはね、言行一致が大事なんです。言ったことをちゃんとやれば人も聞いてくれる、言ったことをやってないと人も聞いてくれないんです、ね、そう、そこなんですよ。だから自分が言葉を言って人が聞いてくれないときは、ああそうなんだなって、私がまだ自分の言った通りに行動していないからなんだなと思って反省していくっていうのが、これ邪欲の段階。そうしたら人は聞いてくれるんですよ、ね、結局私たちは言葉でこう言ったら、また権力を使えば人は聞いてくれると思う。親だから聞いてくれる、力があるから聞いてくれる、お金があるから聞いてくれる、ね、権力があるから聞いてくれるって思ってるけど、そうじゃないんです、ね、そうじゃなくて、自分自身が実践していたら人も聞いてくれるんです。よくありますよ ね、仏教を伝えたいと思う、ね、自分が仏教を、ね、聞いていて、ね、とっても苦しい、ね、まあ、それは間違った仏教ですから、お金がかかる、忙しい、で苦しい、もう自分の顔に苦しみが出てる、ね、何々さん、向井さん、仏教聞きませんか、聞きます、もう苦しみがにじみあふれて、
うん、誘うの、
誘う、もう活動が苦しい、お金もかかるってことが全部分かってる、苦しい、ね、 もう自分で死んでその仏教を聞いていくことが苦しくて苦しくてしょうがない時に、向井さん、仏教は素晴らしいですよ、来ませんかって言って信用します。
これまたどうしたもんでしょう。
聞かないですよね。ある人はね、お前の教えは間違ってる、私の教えが正しいから俺の教えを聞けと、お前はね、もうね、宗教を伝えるのをね、やめろと言ったとする、ね、でもね、裸から見たらですよ、あなたより私の方がはるかに幸せですと、あなたはどう見ても苦しそうにしか見えませんと。それなのになんであなたの教えを聞かなくちゃいけないんですか、ね、それはあなたは権力で思いを通しているに過ぎない、ね、あなたが私にね、教えを伝えるっていうのは、あなた自身が誰よりも幸せにならないと人には伝わりませんよ、ね、ここなんです。これが道理なんです。そこをそうだなって認められたら、曲がった松は曲がった松じゃなと見ることができるんです。そう、ここなんです。自分が体で実践したことじゃないと人には言えないんです、
ね、自分にないものですよね。
例えば子供に嘘をついちゃいけないっていう、ね、嘘をつかないで自分が折れたらいいけど、ね、自分も嘘をつくとしたら、子供が嘘をついた時にね、嘘をついたからといって責めちゃダメなんです、ね、なぜなら自分が嘘をついているから。どんな時に嘘をついてるか、どんな時に嘘をついてると思いますか。例えばね、子供にお菓子を見せるとね、え、勝手に食べちゃう、だから棚の上の方にお菓子を隠しておく、ね、子供が聞く、ママママお菓子ある、うん、ないよ、嘘です。これも嘘なんです。ないよじゃない、あるけどダメって話しちゃいけない
です、うん、はい、
こういうような気がつくと欲しい欲しいって言うからないことにする。そうそう、嘘を平気でついてることになります。そう見た子供はそうかと、嘘をついていいんだってなる。ところがね、親としては自分に嘘をつかれると腹が立つ、だから怒ってしまう。そういうふうに、なんですか、自分はできるけど相手はできないっていうことがないようにしていく、ね、それが邪欲を消していくってことです。でもこれ分かっていただきたいことは、ね、この道のりを進んでいくことを仏教で二我百道っていうんです、ね、妄語から恩樹に戻る、恩樹から邪欲に戻る、邪欲から中東に戻る、中東から摂政に戻っていく道を二我百道って言うんです。二我百道っていうのは苦しい道なんです、ね、苦しいからこそ友が必要なんですよ。自分の心を支えてくれる人がどうしても必要なんです、ね、法友が必要なんです。私たちの心は弱いからですね、信心欠如しない限りこの道をまっすぐ進んでいくことはできません、一人で、ね、信心欠如していない人は一歩進むと欲の川、二歩進むと怒りの川もう行きつ戻りつ、行きつ戻りつして進めない。だから助けてくれる人が必要なんです、ね、そう。だからこの道を進んでいくときに一番大事なものは何かというと、正直さです。はい、正直な心になったら救われます、はい、 正直な心って何かって言ったら、正直に愚痴を言うんじゃない。そう、正直に怒りをぶつけるんじゃなくて、正直に意地とか我慢とかプライドを捨てて助けてくださいって言えるかどうか。そしたら全知識は必ず助けてくれます。その正直な人を絶対に見捨てません、うん、絶対に見捨てません、はい、なぜならどんな極悪人も救うって言ってるのが弥陀の本願だからです、うん、どんなに罪悪の重い人でも救うって言ってるのが弥陀の本願なんですよ。だから心から助けを求めている人、それが正直な人なんですよ、ね、弥陀の救いを心から求めている人、自分の力ではこの道を進んでいくことができないから、ね、助けてくださいって心から言える人を絶対に見捨てないのが弥陀の救いなんです、ね、だって助けてくれって言ってるんだから助けましょうってなるんです。そしたらその手を引っ張って苦しみのない世界まで導いてくれます。だけど信じてくれなかったら助けられない。そうでしょ。
助けてあげてって手ね、
そうそうそう、
阿弥陀様の方から手を差し伸べてくれてるのに、ね、私たちがすがらないば
っ
かり。
そうそうそう、ね、腰痛とせってね、よくよくお慈悲を聞いてみりゃ助くる弥陀が手を下げて任せてくれよの仰せとは本に今まで知らなんだってね。この道は自分の力で進むんじゃない。助けてくれる全知識がいるんです。その全知識があなたを苦しみのない世界まで導いてくれるから、だから任せてくれよって言ってるんです。ところが信じられない。そこが、それがうぬぼれ心です。自力と言われるものね。やればできる、自分は間違ってない、ね、人の力を借りなくてもできるんだ、その心が邪魔をしてるんです。助けてやるよって言っても今一人でできるもんこうよくあるでしょ、転んでさ、ね、こう転んじゃってね、こうやって、ね、そしたらさ、あ、大丈夫ですかって手をこう出したら、え一人で行きました
か
わ
いくね、おじいさん。
ね、で、電車に乗ってた。ね、若者が、あ、おじいさんどうぞ、座ってくださいって言ったらね、一人でできる。これが自力なんです。自分の力で何とかできるって思ってるから、助けようとしても助けられない。だから、やってごらんと、進めるしかない。これが三眼転入と言われるものです、ね、やってごらんと。じゃああなたの力でやってみてください。できるならやってみてください。幸せになれると思うならやってみてください、ね、そうやってやらせるのはできないと知られたね、知らさるも知っていた上でやらせるんです。
ああ自分はできないって気づくまでは、
はい、
六度満行もそうですか。
はい、
六度満行もそう
です。そうです、六度満行も結局六度満行は人を通してこの罪悪と向き合っていく道なんです。でしょ、ほら早く楽に
早く楽みたいね、
無力
無力
思い通りにならなかった鬼になるとなんでこんなことやらなくちゃいけないの。
助けてくれる人がいて、法湯がいて、
うんうん、そうそう、法湯が言うことは、うん、やっぱり頑張っていこうっていう、うん、こういう道なんです。
じゃないと思えばこそね、ああ自分も頑張ってみようかなって、
ね、だからこれは、うん、自力の心っていうのは誰しもあります、うん、誰しもあるんですよこれは、ね、自力の心のない人なんてない、うん、そしてこの心が廃らないから他力に打ち負かせることができずに自分の力で頑張って失敗して同じところをぐるぐるぐるぐる回るんです、ね、そのぐるぐるぐるぐる回る道は無駄な道ではなくてあなたにとって必要な道なんです。そうやって何度も何度もぐるぐるぐるぐる回っていくことによってああ自分は一人ではどうにもならないものなんだな、ね、そういうことが認められるようになる。これが何ですかね、罪悪を減らしていく道なんです。分かっていただけたでしょうか。決してね、自分がこんな悪を作ってるからって言って責めないでください。最初に話をしたように責めないでください。ね、それはなんでこんな悪を作ったのかって自分が悪いからじゃないですからね。自分は悪いからじゃなくて苦しんでいるからなんです。何度も言う、自分は苦しんでいて知恵がないから、だからね、その富士山の樹海にどんどんどんどん入っちゃったような感じだ。
知恵がないからね。
そう、知恵がないだけなので自分が悪いからじゃないです、ね、でもし悪、ね、誰が悪いって言ったら仏様が遅いの悪い
現れる
のがそうそうそう、月光仮面でもそうでしょ、現れるのはもうちょっと早くないとね、ねこうね、その、うん、なんていうんですかね、じゃあね、町の町娘がねこうやられそうになった時にね、こうね、うわー物ねーとか言ってこうね大官がやろうとした時にシュワッとかねパシッとか、うん、このタイミングで来てほしいわけですところが実際はどうかというと誰かがバーッと切ってね、うぎゃーっとなって10年後ぐらいにやってくるわけです遅い。でもこれは仕方がないことなんだ、ね、だから決して自分が悪いと思って責める必要はないです。知恵がない、知恵がないことが一番の原因なんです。
大きく以外ないですもんね。
そうそうそう、はい、こういうことですね。だから決して自分を責める必要はない、ね、責める必要はないです。そう分かっていただきたいですね。これはもう自分が、うん、知恵がないためにどんどんと知らず知らずのうちに苦しみの底へと落ちていってしまっただけなんです。それを仏様はね、この人たちが苦しんでいるのは私が責任、ね、私に責任があると思って一生懸命こう引き上げてあげるんですよ。それが菩薩の仕事なんですね。皆さんは待っていたらいいです待ってたら長生きが大事ですね